賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の7回目、肥満症と題して、結核予防会総合健診推進センター所長、宮崎茂さんにお話しいただきます。聞き手は、東京アスボクリニック、大西晋さんです。
宮崎先生、本日は、肥満にまつわるお話をいろいろお伺いできればと思います。はいはい、肥満に対して、いろいろな治療とか概念が整備されてきたのは、わりかし最近のことだと思うんですけども、その流れみたいのをざっくりと教えていただけますでしょうか。
は
い、
わ
かり
ました 。日本は昔、第二次世界大戦後、非常にやっぱ食料不足でも時間があったので、肥満の人っていなかったんですよね。で、高度成長、70年代になってから、肥満の人がぼちぼち増えてきたんで、1980年です。昭和55年になりますけど、日本肥満学会っていうのができましてね、肥満のことを話し合ったんですけども、その頃からもう肥満は病気かどうかということでね、大変、皆さんその肥満をどう扱っていいかと。で、結局、肥満っていうのは、ただ、太ってる人は、これは肥満なんですけれども、やっぱりその肥満によって起きるいろんな病気ですね、糖尿病とか高血圧とか、そういうのがあれば肥満症というふうにしましょうというのをですね、2000年にやっと診断基準を決めたということですよね。
肥満と肥満症の定義を少し明確にしてきたということですかね。
そうですね、はい。で、ただ、欧米ではですね、日本と違ってすごくこう、いわゆる高度肥満の人が多いもんですから、
そうですよね。
欧米はですね、全てBMI だけで、BMI が30以上だと肥満とかですね、35になったら治療しようとかですね、そういう体重とか BMI だけで決めていたので、非常に混乱した。日本はだからそこで BMI25 という非常に欧米に比べれば低いレベルで肥満を決めたんですけれども、それで肥満に関連する病気が、病気というか健康障害と言ってますけれども、それがあれば肥満症という病気であって、それは減量治療しなければいけないんだという概念を出したのが2000年ですね。はい。
わりかし最近のことですね。
そうですね。はい。
そうしますと、その肥満症の病態っていうのはだいぶ分かってきてるんではないかと思いますが。
そうですね。それはですね、メタボリックシンドロームと関連するんですが、結局ただ日本はですね、要するに BMI35 ぐらいの非常に太った人がいてもですね、糖尿病もないし高血圧もないし、何も異常がなくてただ太ってるだけっていう人もいたわけですね。で、ところが BMI20 を越してちょっと越してもお腹が出っ張ってる人については糖尿病高血圧が非常に多く出たと。で、私もその頃病棟でいろいろ患者さん見てましたけど、お腹が出っ張りした人っていうのは糖尿病高血圧、脂質異常症、それから高尿酸血症ですね、あと脂肪肝、こういうものがもう非常に合併するので、そういうのを合併する人を肥満症としたんですけど、基本的には内臓脂肪がその原因だと。で、ちょうどですね、その頃これ性格的にと言いますか、肥満の脂肪細胞からですね、アディポカイン、これが分泌されてるってことが分かって、一番劇的だったのはレプチンですね。で、これが脂肪細胞から分泌されて食欲を抑制するということで、痩せるもう決定的な薬じゃないかというふうに考えられたんですけども、残念ながら肥満症の人にレプチンを投与しても痩せなかったんですね。それはなぜかっていうと、インスリン抵抗性と同じようなですね、レプチン抵抗性っていう病態があって効かなかったということで、振り出しに戻ったという経験ありますけど、 要するに内臓脂肪が作っているアディポカインによっていろんな病気が起きてきていると、まあ、そのことで非常に日本は内臓脂肪を重要視した肥満症という診断基準を決めたということですね。
それで腹囲がよく重視される場合もありますよね。そうですね、はい、それはやっぱりそういう背景があるということ
でしょうか。そうですね、ですから腹囲言われたのはちょうどメタボリシンドロームの、その出る直前頃ですね、いわゆる死の四重層とかシンドローム X とかですね、いわゆるマルチプルファクターシンドロームっていうのが出てありまして、まあ、これがやはり内臓脂肪と関連したわけですよね、まあ、それをですからマッチして作った日本の診断基準で、それがメタボリシンドロームに関しては2005年に診断基準を作ったということになりますね、はい、
日本でもやはり肥満症の人は増えてきてるんでしょうか。
多いですね、もう特に男性ですね。
あ、男性です
ね。男性やはりお腹が出てくる人が多いの で、
ですよ、ね、
30代40代になりますと肥満の人が非常に増えて、まあ、内臓脂肪が増えてきて糖尿病とか高血圧とかになって最終的に心筋梗塞、脳梗塞が増えてくるという状況ですね、はい、
それではちょっと治療の現状をお伺いしたいんですけども、はい、よく食事運動療法しましょうって言うんですが、なんとなく漠然としていて、先生は具体的にどういうふうな指導を患者さんにされてますか。
肥満症 の、 その治療薬が出るまではですね、これはもう食事運動療法、行動療法しかなかったもんですから、そういう意味で大変ですね。食事摂取を制限するとか、あるいは運動を奨励するとかですね、特にやっぱり肥満の人が自分で食事運動を心がけなきゃいけないので、行動変容を心がけるとか、そういうことをやってたんですけど、やっぱりこれなかなかですね、効果乏しくて、病院に来てる間はですね、結構いいんですけど、来なくなると、半年ぐらいしてまた来ると、戻ってるとかですね、これはなんか才の瓦みたいなもんだと思ってましたけどね、はい。
最近の進歩でやっぱり薬物療法が非常に大きな効果があるってことが分かってきたと思うんですけど、
そうですね、
その辺りの現状、はい、世界の現状も踏まえ
肥満症の薬っていうのは結局要するにエネルギーを取らないようにするか、あるいはエネルギーをこの消費するか、そういうことによって決まるわけですけれども、1990年代にですねマジンドールというやっぱ食欲抑制薬があったんですけれども、これ保険の適用が BMI35 以上で三月しか使えないということがあって、ほとんど実用にならなかったんですね。で最近ですね、やっとGLP-1、はい、これが非常に食欲を抑制して体重を減らすということが分かってきてですね、特に最近出てきてきた GLP-1 製剤っていうのは、体重の減少が非常に大きくてですね、1年とか2年でだいたい 15% ぐらい体重減らすんですよ。でこれはほぼほぼですね、肥満症の外科療法の体重減少率と同じなので、それまでは高度肥満に関しては日本でも保険適用された手術療法をやってたんですけども、最近はまず内科で治療しようというふうな流れにはなってきてますね。
新しい薬は、やはり適用というのは結構厳しいんでしょうか。
はい、非常にレギュレーションが厳しくて、現状ではですね、要するに糖尿病とか高血圧の、要するに生活習慣病疾患の専門病院、教育病院でないと使えないという縛りがあるので、これは一般の先生方はですね、一般のクリニックではちょっと今のところ使うことはできない。はい、でさらに使うまでですね、6ヶ月間、食事運動療法をしっかりやって、それでもなおかつ効かなかった人には薬というのがあるので、この GLP-1 の薬、注射薬ですけれども、希望されてくるんですけれども、患者さんが。そうしますと、6ヶ月間これやって、栄養指導を受けなきゃいけないっていうと、もうそれだけで帰ってしまう人もですね、中にはいるんですね。はい、
一方で、ちょっと別のルートでいろいろそういうのを使われてるのが、そうですね、今ちょっと問題にもなってると思うんですけども、はい、
糖尿病薬で使われた時に、クリニック、いわゆる、これ、一応あれですか、美容外科の先生方が、はいはい、
そうですね。
検査もせずにですね、使うので、これは何かもし一つ間違ったら低血糖とか、胃腸障害とか重大な障害を起こしますのでね、やっぱりそれは内分泌あるいは代謝に関係した、精通した先生にお使いいただくのがいいんじゃないかと思います。はい、
そういう先生方がきちんと検査しながらやる分には、一応は 許可されているというか。
そうですね。ですから、あくまでも教育病院、専門病院だけですね。大病院だけになっちゃいますね。
大変です。
普通のところでは、私も他のクリニックで診療してますけど、そっちでは出せないということになりますね。
海外だともっと盛んに使われているように思いますけど。
海外はですね、もうこれは、なんていうんですか、欧米では、とにかく、桁違いに売れてるらしくて、はい。ですから、この肥満症の治療薬を作っている会社がもう、なんですか、株式総額なんかヨーロッパで一番になるとかですね、それぐらい売れてるみたいですね。
その薬もなんかどんどん新しいのも出てきてるって聞いてるんですけど、
は
い、
GLP-1 だけじゃなくて、GIP-1 というのも、はいはい、そのなんですか、刺激する薬がまたありまして、その方がまた効果が強いと。
なるほど。
さらにはですね、今度グルカゴンまでやろうという、そうですね、そういうトリプルですね。
あ、トリプル
で、デュアルからトリプルになって、どういうふうに効くか分かりませんけども、どんどん新しい薬ができてきてるという現状で、いかにですね、世界で肥満あるいは肥満症の人たちが大きな健康問題になってるかということを表していると思います。
その一方でちょっと今日の話と真逆になりますけれども、非常に例えば日本の若い女性なんか、痩せ願望が強くて、この間確か肥満症学会がちょっとアラームを出されたと思うんですけども、
今度肥満学会がですね、痩せに関しても、取り組もうということで、はい。で、やはり若い女性は本当に痩せた方が多くて、で、これが一番今問題になってるのは、そのご本人がですね、骨粗しょう症とか、そういうのになるのももちろんあるんですけれども、今の同波説っていうのがありまして、結局体内で赤ん坊が低栄養の状態で、要するにお母さんが低栄養ですから、
なるほど、
低栄養の状態で、遺伝的にこう刷り込まれて生まれてくるんですね。
なるほど。
そうしますと、その子たちが生まれてきた途端にもう食べるものいっぱいあるわけですよ。そうすると成人になると太ってくる、肥満になる、あるいは糖尿病になるということが分かっていて、ですから痩せたお母さんが産む子供がメタボリックシンドロームとか肥満を、
ね、
再生産すると
。ああ、そういうことがあるんですね。
はい。だからそういうことを考えますとね、やはり肥満学会もこれは考えなきゃいけないっていう、
そういうことで
言ったのは無理もないと思います。はい。
そういうことでだいぶ地位関係をこの間出されたんですね。
そうですね。はい。
わかりました。今日は宮崎先生、貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の7回目。肥満症と題して、結核予防会総合健診推進センター所長宮崎茂さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。